中九節までお読みいたします。地上の諸氏族のうち万国の主である王を礼拝しにエルサレムへ登ってこない氏族の上には雨が降らない。もしエジプトの氏族が登ってこないなら、雨は彼らの上に降らず、カリオの祭りを祝いに登ってこない諸国のためを主が打つ。その災害が彼らに下る。これがエジプトへの刑罰となり、カリオの祭り、祝いに登ってこない。すべての国々への刑罰となるとあります。3番目に千年王国の暗い面として挙げられることは、サタンが相変わらず神の敵対者としての性質を変えず、また人間の性質も相変わらず罪の性質を持ち続けるということです。黙示録日章7節は3節に続くものです。千年経った後、サタンはその牢から解き放されます。しかしサタンは自分の力で自由になるのではなく、神の命を受けた御使いがサタンを解き放つのです。しかしサタンは自由の身とされたのは、いえ、したいことを何でもすることが許されているというわけではありません。つまりサタンがしていることといえども、神の御心に従って範囲内にのみ許されているのに過ぎないのです。千年間の間、人間を取り巻く周囲の環境は完全なものであります。しかしその完全な環境といえども、人間の心を変えることはできません。ただ善のなる神お一人だけが人間を神聖へと導き、新しく作り変えることがおできになるのです。主イエス様の支配に逆らう少数の反逆者は、千年王国の時に死を味わいます。そして大多数の人はイエスの前に身をかがめます。しかしその人たちの復讐は、上辺だけのものにすぎません。彼らはただ罰せられないようにと従順をよそっているのであり、それは決して純粋な愛から出ているものではありません。主イエス様は真実と愛をもって全人類を愛して、平和と豊かさをもたらしてくださいましたが、そのイエスに対して誠の愛を捧ぐ者はごく少数のものにとどまります。詩編66編の3節に、神に申し上げよ、あなたの御業はなんと恐ろしいことでしょう。偉大な道からのためにあなたの敵は御前にへつらい服します。そして18編の44節に、彼らは耳で聞くとすぐ私の言うことを聞き入れます。外国人らは私におもねります。千年王国はまた神の完成目標ではありません。完成の前にすべての悪と反抗心は取り除かない、のぞかなければなりません。しかしすべての裁きの土台は、すべての隠れているものが 光の中に出されるということです。サタンは千年間牢につながれていた間にもその本性を改めようとはせず、いささかの反省も行いません。牢から解き放されるとすぐにサタンは戦争を行う準備を始めますが、それによって悪魔の正体がはっきりと現れてきます。この悪魔の恐ろしい正体は、とこしえに裁かれる前に明らかにされなければなりません。悪魔の本性は悪の塊以外の何者でもないという、神の判断が正しいということが明らかにされるために、サタンは牢から解き放され、公に本性を表すのです。さらにサタンは諸国民を惑わすことをも許されますが、それによって人間の中に何があるのかもまた明らかになります。そもそも神は本物であるかないかを試す必要はないはずです。なぜなら神は全知全能の神であり、すべてをお見通しからです。しかし人間は自分のうちに何も良きものがないということを知りません。ですからまた救い主イエスを必要とすることも知らないのです。人間は最終的に裁かれる前に人間の本性を正しく知る必要があります。すなわち主なる神は裁きの正しさを全世界の前で明らかにお示しになるのです。そのためにサタンが使われるようになります。もちろんサタンは主に使いたいなどとはもうと思っていませんが、しかし結果的には神の御思いが実現されるために貢献しなければなりません。おそらく千年王国の初めにはただ主を信じ主を恐れる者だけがこの栄光を体験するでしょう。マタイ伝25章からちょっとお読みいたします。25章の31節から、人の子がその栄光を帯びてすべての御使いたちを伴ってくるとき、人の子はその栄光の子らにつきます。そしてすべての国々の民がその御前に集められます。彼は羊飼いが羊とヤギとを分けるように彼らをより分け、羊を自分の右にヤギを左に置きます。そして王はその右にいる者たちに言います。さあ、私の父に祝福された人たち、世の初めからあなた方のために備えられた御国を継ぎなさい。あなた方は私が空腹であった時私に食べるものを与え、私が乾いていた時私に飲ませ、私が旅人であった時私に宿を貸し、私が裸の時私に着るものを与え、私が病気をした時私を見舞い、私が牢にいた時私を訪ねてくれたからです。するとその正しい人たちは答えて言います。主よ、いつ私たちはあなたが空腹なのを見て食べるものを差し上げ、乾いておられるのを見て飲ませてあげましたか。いつあなたが旅をしておられる時に泊まらせてあげ、裸なのを見て着るものを差し上げましたか。またいつ私たちはあなたのご病気やあなたが牢におられるのを見てお尋ねしましたか。すると王は彼らに答えて言います。まことにあなた方に告げます、あなた方がこれらの私の兄弟たちしかも 最も小さい者たちの一人の下に、一人にしたのは私にしたのです。そして41節、それから王はまたその左にいる者たちに言います。呪われた者ども、私から離れて、悪魔とその使いたちのために用意された永遠の火に入れ。お前たちは私が空腹であった時食べるものを食れず、乾いていた時にも飲ませず、私が旅人であった時にも泊まらせず、裸であった時にも着るものを食れず、病気の時や牢にいた時にも尋ねてくれなかった。その時彼らも答えています。主よ、いつ私たちはあなたが幸福であり、乾き旅をし、裸であり、病気をし、牢におられるのを見てお世話をしなかったのでしょうか。すると王は彼らに答えています。まことにお前たちに告げます、お前たちがこの最も小さな者たちの一人にしなかったのは私にしなかったのです。こうしてこの人たちは永遠の刑罰に入り、正しい人たちは永遠の命に入るのですと確証されています。イエス様が公に分かる形で再臨なさり、ご自身の国をお立てになるとき、そのとき生きている異邦人に対して裁きが行われます。その際三つのグループに分けられます。第一は羊、すなわち救われた異邦人です。彼らはいわゆる教会の景況と主イエス様の二回目の再臨との間の地域に救われた人たちです。第二のグループはヤギ、すなわち救われていない異邦人です。そして最後の第三のグループは業態たちと呼ばれる集団ですが、これはイスラエルの民を意味しているのであります。裁きの時には平和の国に、すなわちイエスの国に預かることができるかどうかが問題です。その際イスラエルの民に対してどのような態度を取るかが決定的な手がかりとなります。それではキリストに逆らうようにと悪魔に惑わされる人たち、すなわちその数が目視録日章八節に書いてありますように、海辺の砂のように多いと言われるその人たちは一体どこから来るのでありましょうか。それは確かに信者